神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
今日はウィメンズネット神戸の代表しておられます政井玲子さんに来ていただきました。女性の立場目線からですね、震災復興をどうしたらいいのか、今現実に東日本でいろんな問題があるんですけれども、どういうふうにしたらいいのかという話を今政井さんに聞いております。で、さっきのところでは、いろんな審議会とか復興会議というのがある、そういうのほとんどが男の人が牛耳ってやってる。でやっぱり女目線というか、女の意見も当然ですけど必要であろうということで、女性だけの復興会議を作ろうとしてる、作ったんですか。
いえいえ、
なん
かそういうのを提言、
どうかと、
国に提言としてあげようというふうに。ほうほうほうほう。そうするとね、そういう時に人材がいないって言われるんですよ。大体ね、そういうのは人材がいないから、
女の人にはそんな人材おらんねえって言われるわけ。
だから多分そう言われるだろうから、自分たちでこんな人がいるというね、人材リストも合わせてあげようじゃないかみたいなことを言って、それは今後全国でやっぱりすごくこれから災害が起きるかもしれないというので、各もう都道府県の女性たちがね、そういうあの女性防災会議で、そこに人材、自分たちのこういう人材がいるんだというね、リストアップをあのしようなんてことを呼びかけようと、思っています。
提言としては、今ありましたけど、他に政井さんから考えてこんなことしたいな、したらいいんちゃうかというのは何かあります？
そうですね、やはり一つはさっき言った雇用の創出ですね。で、やっぱりシングルマザーの人なんかは、すごく大変なんですね。で、阪神の時も10万人の人を解雇されたのが、いわゆるパートという非正規雇用の人たちだったんですけど、そのことはあんまり話題にならなかったんですよね。女性は補助労働だから、ご主人がいたらいいじゃないかみたいなとこなんですけど、シングルの人だっていっぱいいるから、本当にそういう人たちが自分の生計が成り立つようなやっぱり雇用をやっぱ作ってほしいなと思うこと、それからあとやっぱり災害時にね、その仕事がうまくいかないとか、いろんなことがうまくいかないというのが、やっぱり女性とか子どもにそういう、ストレスのはけ口になんかなること
が、しわ寄せが全部続きますもんね。
だからそういう時にやっぱり女の人って出ていく先がないと我慢されるんですよね。でまして震災で家がないことがすごく分かっていると、本当にひどい暴力でも我慢する、
特に東北の人は我慢強いというか ね、
でもうすでに8月に仮設住宅でその DV による殺人事件が起こってるんですね。で特にあそこね、3世代同居なんかすごく多くて、親世代がお嫁さんを守ってたいうことも結構あったみたいなんですけど、それが親世代とその子供の世代が別々の仮設に入るみたいなことがあって、うちの嫁が心配やとかね、今まで止めとったのに息子を止めるもんがおれへんとかね、そういう話を私は現地で聞いたもんですから、もしそういうことが不幸にして起きたら、SOS をちゃんと出せて、
SOS
を、女の人が SOS 出して、その時にちゃんとこう県外でもいいから、その人がちゃんと安心して住める住まいとか、そういうものを本当に用意してあげてほしいなとか、すごくそれは思いました。
そうですよね、例えば政井さんが5月と7月に行かれました、その時は一人で行かれるんですか、何人かでチーム組んで行くんですか。
私はそういう東日本の支援ネットワークしてるんですけど、私の友人で保健師と助産師がおりまして、彼女たちは今度別の災害時、また別の女性支援ネットっていうのを作っていたので、それで一緒にずっと沿岸部を3人でずっと回ったんです。
で、その現地の女の人の声を聞くということが目的なんですか。そんな行ってすぐに話してくれます？
そうなんですよね。それで最初は何かお困りですかとかね、どうでしたかとか言っても、みんなもう部屋の隅の方におられて誰も近寄ってこない。
それどこの誰やわからないような女の人が来て、ね、どうですか言われて、それは喋れませんわな。
それでこれはダメだということで、一人助産師の人がボディーショップっていうメーカー の、 ハンドクリームを持っていたんですね。たくさんもらったと言って、それを 差し上げようと思って持ってきたんですけど、もう3人で、これを使ってハンドマッサージ隊になろうっていう。
ハンドマッサージ隊、はい、そんなあるんかな。まあいいわ。
そうです。あの、まあ、一人ハンドマッサージをやっぱり助産師さん知っていたので。
専門でそんなあるんですか。
はい、はい、それでそれを私たちあの教えてもらって、で、あの行って、あの実はハンドマッサージに来ました、あのどなたかしてほしい方っていうと、本当にもう、まあ、みんなバーッと寄ってこられて。
若い人だけでなしで。
いやいや、もうあの高齢者が多かったんですけど、あの寄ってこられて、それであのして くれますかということで3人で、そしたらもう本当に列ができるんですね。3列の列ができて、みんな待っておられて、で、まあ、マッサージしながら、本当に すごいあのもうゴツゴツの手の方がおられたので、あすごく頑張って働いてこられたんですねって言ったら、私は魚をもう30年か40年ずっと加工していたって、包丁の形とかこう魚を握る形にあの手がこう変形してるんですね。であすごいですねとか言ったら、隣の人が、いや私はあの主人と一緒に船に乗って網を引き上げて魚を引き上げてたんですよって。その方が80いくつで、皆さんこうやっぱり沿岸部の女性たちはあのすごくたくましいなと思って、あのでみんながこうハンドマッサージしながらいろんなことを話されるので、すごくそのハンドマッサージ隊は非常に好評で、でまた来ますとか言って、今度次のところへ行くということを、まあ、あのやっていました。
あのよく話題になるのは、あのあれ足湯が、ね、はい、話題になって、それで癒されて話が弾むということは、はい、でもやっぱ肌に触れるということはいいんですかね。
そうでしょうね。なんかすごく皆さん気持ちいいと言われて、気持ちいいですかって言ったら、あすごく気持ちいいしって、ほんで心がすごくこう開かれるみたい で、まあ、あの一人の方に、まあ、本当にあの、まあ、10分か15分なんですけど、はい、して差し上げて、次の方とこうで、これは誰でもできる方法なので、私たちもにわかあれなので、であのこう仕方を教えてあげて、皆さんで、ほんでクリームもハンドクリームも差し上げて、あの皆さんで、まあ、ちょっとあの手の空いた時にお互いに二人でしてくださいというふうにして回っていました。沿岸部、
確かにこれはね、別にあの技術がね、あの、はい、いいからどうかの問題でなしに、はい、やっぱ心 で、はい、その人たちをこう、はい、あの癒すために来たんだということをする、それが、はい、その方が大事ですからね。
そうですね、
うん、あのプロの資格なかったらできひんちゃうなもんとはまた違いますもんね。そうしてずっと回られて、はい、いろんな話を聞いてこられて、はいはい、でそれをあのまた次の活動に生かしていくということでしょうか。
そうです。あのやっぱりあのそこで聞いたようなことを、例えばあの何が欲しいですかって聞いた時に、ある避難所では仕事ってやっぱり女性たちが言って、2番目はた車って言われて、なぜあの車を、じゃあ、 あの、シェアしてこうみんなで使おうとか、そういうことを東京に帰った時に私たちの友達が提言して、実際にあの車をあのなんていうのか、廃車にする時にあのそういう人に言ったら、あ、じゃあこの車譲るからとか、そういうことをあの実際に成立したこともあります。
まあ、これから寒さに向かいますけれども、あの暖房のこともそうでしょうし、はい、それから着ることもそうでしょうし、いろんなことで支援し方があるんですね。はいはい、どういうの思われますかね、はい、そこら
は。あの私、陸前高田っていうところに、あの1回目行って、やっぱりすごくその本当に何もない風景にもうすごくちょっと心が痛んでしまったので、あのもうあちこち行くよりもまたあの同じとこへ行って、あの同じ人たちと交流していこうと思いまして、7月に行った時も陸前高田に行ったんですね。はい、でそこにゆっくりいて、であの皆さんと話をしたりして、で帰る時に本当に何もできないの申し訳ないと思うって言ったら、あの神戸の時に私たちは遠かったから本当に何もできなかったのに、今回は来てくれる、ものすごく嬉しい、そのことがすごく勇気づけられるっておっしゃって、あのそれ以来時々電話をかけたりしてるんですが、仮設に入られて、そうするとあの物資何がいりますかとか私がよく聞くんですけど、物資の話もするんですけど、物資を送ってくれなくてもいいと、本当に忘れないでほしいって、あのそのことをすごく言われるんですね。で、まあ、あの今だと実はあの冬用の衣類が全然今ないで、以前は罹災証明を持っていかないと物がもらえなかったんだけど、まあ、あの今罹災証明なくてもあの物資を配られるそうなんです。そしたら私のその知り合いの方は毛布1枚だけ当たって、実際には夏7月に仮設入ったので夏用の薄い布団で寝ていて、それから衣類は一切ないと、冬用のということで、そしたら冬用の衣類、セーターとかが欲しい、それからあのフリースいうんですかね、暖かいああいう衣類があったらと言われて、そういうものをちょっとみんなに声かけて送るとかしてるんですけど、でも 彼女が最後にこうやって物を送ってくれるのも嬉しいけど、時々こうやって電話をくれたり、どうしてるって言われることがすごく勇気づけられるんだと言われました。
忘れられるということはやっぱり一番辛いことかも分かりませんね。もっとお話聞きたかったんですけど、はい、残念ながら時間来ましたけども、うん、今お話聞いて、ながら思ったんですけども、やはりその末永い、支援というかつながりを持つためには、もちろんどこいろんなところ回るのもいいんですけども、非常に被災地が広いですから、あんまり手広げずに一点集中でもいいかも分かりませんね。
やっぱりお友達になっていくことがやっぱりいいかなと、
そうですね、そういうことで正井さん他のお仕事もいろいろやっておられて大変でしょうけども、これからもまた東日本の被災地のためにいろんなご活躍をお願いします。
よろしくお願いします。
どうも今日本当にありがとうございました。というわけで、ウィメンズネット神戸、このウィメンズネット神戸は今ちらっと話がありましたけども、女性の DV の問題からその他あらゆる、問題、女性問題についての、サポートという方も、しておられます。今日話聞きながら本当に思いましたけれども、人間これは別に被災地だけでなしにどこでもそうです、普通の家でもそうなんですけど、忘れられるとか無視されるというのが一番きついらしいんで、そういうことのないように息の長い支援をしていかないかなというふうに思いました。今日はそういうことで正井さんにいろいろお話をお伺いしました。ラジオ局の皆さんも30分聞いていただきましてありがとうございます。また来月聞いてください。さよなら。